皆さんこんにちは、昨年に引き続きこの度もお招きいただき心からありがとうございます。なかなか立川で降りることがないものですから、とても嬉しく思っておりますし、今回はですね、昨年は私一人でしたけれども、妻と一緒に奉仕できる恵みにも預からせていただいて心から感謝しております。信仰継承という言葉があります。私が信じている神様を我が子にも信じてもらいたい。 CS に集っているあの子がこの夏はぜひともイエス様を信じてほしい、洗礼の決心をしてほしい。しかし願うようにいかないことはしばしばです。小さい頃は教会に通っていたけれど、今はさっぱりという方がおられます。あの家庭のお子さんは教会につながっているけれど、うちの子は離れてしまった。信仰継承がうまくいっているように見える家庭と比較をして劣等感を覚え、自分を責めてしまうということもあります。また今日では宗教二世問題と言われるように、親の信仰を子供に押し付けてもいいのかと問題提起もされています。本日の箇所には信仰継承に向かっていく親子の物語が描かれているのです。一節こう始まります。これらの出来事の後。これらの出来事とは、サラという高齢の女性が身ごもり男の子イサクを産んだ21章からの出来事です。サラの夫アブラハムは神様が特別に選んだ人です。神様はアブラハムに約束をされました。創世記の12章1節からお読みします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様に従って信仰の一歩を踏み出すとき、アブラハム、あなたを大いなる国民とする。アブラハム契約と呼ばれます。ところがあなたを大いなる国民とすると約束してくださったにもかかわらず、神様はしばらくアブラハムとサラとの間に子供を与えません。サラが90歳の時にようやく待望の子供イサクが与えられました。神様に従って信仰の一歩を踏み出す時、あなたを大いなる国民とする。イサクの誕生を通して神様はこの約束に真実なお方だと分かり、アブラハムに与えられた契約の次の担い手はイサクであると明らかになった。これらの出来事の後です。21章の1節から。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。耳を疑います。イサクを全焼の捧げ物として捧げるとは、イサクを殺すようにということです。アブラハムは神様を約束に忠実なお方だと知っていました。人間が出産するにはありえない、90歳のサラにも子供を与えてくださった。神様は約束を守るために奇跡をも起こしてくださる。 そのアブラハムに下されるイサクを全焼の捧げ物として捧げなさいという命令、心がかき乱されます。理由を問いたいでしょう。反論もしたいはずです。しかし聖書にはこの時のアブラハムの心の動きは描かれません。むしろ3節で、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけとあるように、淡々とアブラハムの行動が記されます。まるで感情を失ったかのようです。恐ろしいほど忠実に神様の命令を遂行しようとします。神様が指定したモリアの地とは、アブラハムが住むペリシテ人の地から3日要する距離です。3日間アブラハムは息子イサクとどんな会話を交わしたでしょうか。もうすぐ自分の手で殺す我が子を見るときに、イサクの声を聞くときに、胸が張り裂ける思いだったでしょう。平静ではいられません。イサクは当時18歳くらいだったと考えられますから、いつもと違う父の態度に違和感を覚えたはずです。4節から、3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。もし若い者たちと一緒にモリアの山に行き、イサクを捧げようとすれば、ご主人は気が狂ったと思われ、止めに入られる。アブラハムは神様からの命令を確実に遂行するために、イサクだけを連れて、いよいよモリアの山へと向かうのです。6節から、アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は、なんだ、我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。イサクが感じている違和感はいよいよ増していきます。全焼の捧げ物にするための羊はどこにあるのか、お父さん、尋ねられるアブラハム。ずっと子供が与えられることを願っていたアブラハムにとって、お父さんと呼んでくれる存在がいることはどれほど嬉しく慰めに満ちた言葉でしょうか。しかし今日は違うんです。私はお父さんと呼んでくれる最愛の我が子を神様に捧げる。お父さんと呼ばれるたびに神様に従う思いがくじかれそうになったでしょう。アブラハムは答えます。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。恐ろしいほどの間があったのだと思います。答えるのに窮しながら絞り出すように言ったのでしょう。父の答えにイサクは納得したのかは分かりません。しかし二人は一緒に進んでいきました。 我が子を巻き込んででも神様に従う父、そして父の信仰に巻き込まれていく子供、アブラハムとイサクの家庭はクリスチャン家庭の親子のようです。私も紹介にありましたが、クリスチャン家庭で生まれ育ちました。だからこそ私は父母の信仰に巻き込まれていくことになります。日曜日は教会に行く、食事の前にはお祈りをする、神様のことを常に意識させられる生活が当たり前でした。まあ、生まれてからそういう環境なので、そのことに私は疑問や不満はないわけです。しかし小学校に入ると周りはなんだか違うわけです。食事の前にお祈りをしない不信仰な友達がいる、日曜日に教会に行っていない許されないはずの友達がいるわけです。あ、うちの学校には特殊な人が多いなと思っていましたが、どうやら特殊なのは私の方だと気づいていくことになります。イサクも同じです。彼が住むペリシテ人の地では異教の神様が信じられています。同世代でイサクと同じ神様を信じている人はいません。故に孤独を感じていたでしょう。今日クリスチャン家庭の多くがの子供が学校で孤独を感じています。イサクのように親と一緒に信仰の道を歩みながらも、このままついていっていいのだろうかと迷い不安になっているんです。9節から、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。イサクの不安は的中します。父に尋ねた全焼の捧げ物の羊とは、自分のことだった。老齢の父は、精一杯の力を振り絞って自分を縛る。本当は逃げ出したい。そして18歳ですから逃げ出せるわけです。しかし3日もかけて旅をし、連れのものを置いてまで自分を捧げようとする父アブラハムの本気は、イサクの生存本能さえも超える危機迫るものでした。息子である自分よりも神様を選ぼうとする父、いくら神様が大事だとはいえ正気を失ったのではないか。しかし刃物を手に取り自分をほふろうとする父の顔には涙があふれていたのだと思います。事実、神様はアブラハムに言われました。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れて。アブラハムにとってこの世界で何よりも大切なもの、それがイサクです。イサク自身も父から愛されていることを実感していました。父から頬ずりされた思い出があります。日が暮れるまで一緒に遊んでもらった記憶があります。なぜイサクを捧げなければいけないのかはわからない。イサクを捧げることを妻のサラに何て報告するべきなのか。イサクを捧げたらですよ、確実に家庭は崩壊するわけです。 それでも心が全くついていかなくても神様に従いたい、いや従うんだ。常軌を逸した信仰です。もしこれが信仰深いことであり称賛されるような信仰であるんだとしたら、私はそんな信仰深さを求めたくありません。アブラハムのようになりたいなどと少しも思えないんです。このあとアブラハムとイサクとの間には見えない壁ができてしまいました。これまではアブラハムとイサクとの間に個人的な関わりがあったことが記されます。しかしこの一件以降、アブラハムとイサクとのやり取りが描かれないんです。イサクがやがて成長しリベカという女性と結婚するときも、御言葉はこのように記します。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。わざわざサラの天幕に連れて行ったと記されます。おまけに25章においては、そばめの子には贈り物を与える一方で、イサクには全財産を与え、そばめの子がイサクの邪魔をしないようにイサクから遠ざけたということが記されます。そんな規定をしないといけないとかないんです。もうやりすぎなほどイサクに対して父アブラハムは気を使っているわけです。父から縛り付けられ刃物で殺されそうになった出来事がイサクのトラウマになったのではないかと考えられます。実際イサクのトラウマという本も出ています。あんなに自分を愛してくれた父が自分を殺そうとした。神様の命令とはいえ受け入れることは難しい。夜眠っていると夢の中で父から縛り上げられたあの情景がよみがえってくるわけです。本当は父を許したい、でも刃物を取り出す父を思い出すと心は追いつかない。そして思うんです、もし神様からまた同じように父が言われたら、父はためらわず再び自分を殺そうとするはずだ。父の熱心すぎる信仰にイサクは生涯癒されないほどの心の傷を負いました。苦しんだのはイサクだけではありません。父アブラハムもそうです。愛する我が子に触れようとすると怯えて自分から逃げていく。どれほど私がイサクを愛しているか。イサク、こんな父を許してほしい。父からの愛を知っている我が子、しかし彼の体はもう言うことが聞かない。もう生理的に父を受け付けなくなってしまったんです。場面は戻ります。息子を縛り刃物を手に取って手をかけようとしたその時、主の使いが呼びかけられました。11節から、アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは 自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹の羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。神様が備えたお羊を捧げることで、アブラハムとイサクは特別な思いで神様への礼拝の時を持ったのです。主の山には備えがある。私たちの人生においても、どうしてこんなことが起こるのかと思うことがあります。私たちが前もって備えていない、そんなこと起こることすら想像していない中でことが起こったとき、心はかき乱されます。世界を支配し、私たちと共にいてくださるはずの神様につまずくことがあるんです。アブラハムがそうでした。行く先が分からずとも一歩踏み出すようにと、神様の招きに従った結果、これまで何度も過酷な試練の中を通らされてきたんです。そしてそのクライマックスに、イサクを捧げなさいという招きがあります。理解できないほど神様を非人道的なお方なんじゃないかと思ってしまうほど残酷な招きです。ところが興味深いのは、やがてイサクはイサクの息子ヤコブに父アブラハムから受け継いだ信仰を引き継いだということです。イサク本人としては複雑な感情を父に持っていたでしょう。しかしイサクが父親となったとき、父アブラハムが自分を捧げるという究極の極地まで信仰者として生き抜いてくれたことを思い出したんです。イサクを捧げようと神様に言われたとき、父が神様の命令につまずかないで、信仰を捨てないで、信仰者として最後の最後まで立ってくれたことを思い出したんです。イサクはこの父親の信仰を、神様が父親に与えてくださった祝福を息子ヤコブにも伝えたい、そう思うのに十分な父アブラハムの信仰が自分を捧げようとした出来事だったんです。ヤコブの手紙2章23節にこう記されます。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。聖書の中で唯一神の友と呼ばれたのがアブラハム、ただ一人です。愛する我が子を捧げること、こんな理不尽な要求に応えたのは、いや応えることができたのはアブラハムと神様だけなんです。そしてこの出来事は、アブラハムが神様の友となった出来事でした。人間の罪のために愛する我が子イエスを捧げる、これほど理不尽なことがあるでしょうか。 アブラハムはその理不尽さを神様から備えられ、神様の思いをアブラハム、あなたには理解してほしい、そう思われ、特別な友情を神様はアブラハムと持ちたかったのです。そして時を経て、イエスが捧げられたその時、神様の心はまさにアブラハムの心と一つでした。アブラハム、私のこの思いを理解できるのはあなただけだ。そして神様はアブラハムと交わした契約を更新されるのです。15節から、主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。注目すべきは、これまで契約されていたアブラハム契約があなたをと言われていたのに対し、更新された契約ではあなたの子孫をとなっている点です。これまでは神様とアブラハムという関係の中で祝福という約束がアブラハムに与えられていました。ところがイサクを捧げる一件を経て、祝福を与える約束があなたの子孫、つまりイサクから始まっていく子孫へと更新されていったんです。神様に従う一歩を踏み出すとき、あなたを大いなる国民とする、そのようにして始まったアブラハム契約は、我が子を捧げるという究極の神様に従う一歩を踏み出すことで継承されていったんです。牧師家庭に生まれた私は両親の信仰に巻き込まれた人生でした。反発をしました。こんな人生を与えた神様を恨んだこともあります。しかし今だから言えるんです。巻き込まれてよかった。神様に従うことを両親が徹底的に選び抜いてくれて本当にありがとう。私の下の名前は信弘という名前です。宣教の線にですね、太平洋の洋と書いて信弘です。神様の愛を海を越えて地の果てまで述べ伝えるものとなってほしいという、まあ、親の強めなですね、あの願いが込められた名前なんですね。名前からもわかるように、私は親を通して神様に捧げられました。私の意思関係なく。しかし気づいたら私も神様に従うことを選びたいと願い、今はそれを励ます伝道者として、また信仰から離れかけそうになっている学生たちに、その与えられている信仰がいかに素晴らしいのかということを気づいてもらいたいという学生伝道の働きをするものとして今奉仕させていただいています。 KGK に集う学生の多くは信仰継承された 2代目3代目のクリスチャンたちが多いんですね。彼らに神様に捧げることの確かさと捧げられていくことの祝福を励ましているんです。はっきり申し上げます。たとえ今教会から離れていった我が子がいても、家族がいても、友がいても、あなたが今日も神様の声に聞く礼拝に集っているから大丈夫なんです。神様の言葉に聞き従うときに、私たちの大切な人は私の信仰に巻き込まれていくからです。私たちに与えられた祝福は、私たちが神様の言葉に聞き従う歩みの中で広がっていく祝福なんです。主の山には備えがある。信仰継承においても主の山の備えがあります。神様の救いが、主の山の備えが必ずある。アブラハムとイサクが神様の備えを覚えて、それぞれいろんな感情を抱きながら、でも備えがあったことを覚えてお羊を捧げられたように、私たちもこれまで備えてくださった神様の確かな備えがあったことを思い起こしながら、その真実を味わいながら、これからも備えられていくものが必ずあるんだ、そのことを期待し信じ続けて、私たちはこの礼拝の交わりに、この礼拝の場に聞き続けていきたいのです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの備えがこれまでもあったことを、またこれからもあることをありがとうございます。信仰継承ということを聞くときに、私たちの心はざわざわします。自分の足りなさを覚えます。しかし私たちのできるできないにかかわらず、神様、あなたの愛が私の大切な人も包んでくださって、あなたの主の山への備えが、あの家族に、あの友に、私の大切な人を覆ってくださっていることを信じ続けることができますように。私たちの全生活全領域において、主の山の備えを覚える一週間を覚えさせてください。キリストの御名によって祈ります。アーメン。